聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書の12章1節から8節までです。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。今週はイエス様に愛を捧げ守っていただく喜びについてです。イエス様に愛を捧げ守っていただく喜び、前回に引き続いて再びエルサレムの都の近くベタニアの村での出来事です。マリアとマルタの姉妹が住むあのベタニアの村です。時は救い主が処刑されることになる杉越祭の6日前のことだったと記されています。イエス様が来られて、しかも死者の中からよみがえらされたラザロも一緒にいたという状況でした。人々はイエス様のために夕飯の準備をし、切り盛り上手のマルタは料理や飲み物を運んで着席している方々に給仕していたところでした。一緒にいた者の中には、死者の中からよみがえらされたラザロもその食卓についていたということです。なんとそこに事件が起こりました。ラザロのまたマルタの姉妹であるマリアが大胆にも食事のしてされているイエス様に近づいて、ナルドの香油300グラムを惜しげもなくイエス様の足に注いで塗り、なんと自分の髪の毛でその香油を足を拭ったという事件でした。なんともマリアらしい行動なんだろうと思います。姉妹のマルタはとても気が利いて、周りの方々の気持ちをよく感じ取って、周りの方々によくお仕えするという賜物を持っていたんですけども、その姉妹のマルタはどうも全く逆で、周りの人のことをあんまり考えられない、そういう人物だったようです。この事件はマリアにとっては一世一代の大博打ならぬ大仕事でした。でありえないことが起きて、その場は騒然としたしてしまったと思われます。ナルドの香油というのは、教会に通われている方はよく聞かれていることと思いますけれども、ナルドないしは スパイクナードという草の根っこを精製して取り出した油です。イスラエルの近くにそんな草があるんだなと思いきや、なんとヒマラヤの標高3000メートルを超えたところにしか自生していない、そういう草、花を咲かせる草だそうです。ちょうどこの蘭のように紅色の花を咲かせる、で3000メートルを超えたところですので、根っこが太くなって、それはケムクジラの根っこ、太い根っこがついています。でそのナルドの香油というのは、この根っこに、ケムクジャラの根っこに含まれている強い香りのする油だということです。現代であればその根っこをお湯で煮て、で上がってきた気体を冷やして水を分離させれば、そういう水蒸気蒸留という形で抽出できるようですけれども、2000年前のことですから、もっと面倒な方法で、やっとの思いでその油を分離したに違いありません。でこの油は人間の神経を休め、心臓を強め、女性の卵巣機能を強める、刺激するという機能があるので、薬として用いられていたということです。原産地はネパールです。イスラエルから遠く離れた山の上。しかしこの油がイスラエルの国で女性の嫁入り道具として重宝されていました。結婚式の当日に新婦がその油を体に塗って新郎のところに入っていく、そういう女性にとって自分の人生を大きく左右させる油だということがわかります。愛する娘のために両親は彫刻を施してある石膏の壺にその油を、とても高価な油を注いでおいて、結婚式の時までに大切にそのお嬢さんが保管しておくということをしていました。インドの山奥から持ってきたその貴重な油、300グラムで計算の早いイスカリオテのユダが即座にこれは300万円で売れると踏んで、値踏みしたということがここに書かれています。純粋で本物の香油だったからです。結婚式の時以外にこの石膏を割って使ってしまえば、本来自分の結婚式のために使うはずの油がなくなってしまいます。素敵な男性との出会いが遠のいてしまう、人生台無しになってしまう。それを覚悟でマリアはイエス様に自分の命の次に大切ともいえるこの油をイエス様に、それも足に塗ってしまった、捧げてしまったのです。何百グラムもの香油ですから、家がその素敵な匂いで充満していった、いっぱいになった、香りで部屋が、家は香りでいっぱいになった。部屋だけでなくて家全体がその香りでいっぱいになったということがわかります。その香りが1日や2日で抜けることはないと思われますので、イエス様は十字架にかかられる時までその香りを身に帯びて毎日を送られたんではないかと思います。人々は驚いて騒然として、早速マリアを叱る者まで現れたということがここでわかります。そのマリアの心には何があったのか、 イエス様が自宅に立ち寄られた時はマリアは他のことを一切を捨てて、ただただイエス様に耳を傾けていた、そういう女性でした。このベタニアという村でイエス様が間もなく十字架にかかって処刑されると分かっていたのはマリアだけだったに違いありません。イエス様の死というのは人類の罪を帳消しにする死、その葬りへの備えとしてマリアは自分の持つすべてをイエス様に捧げようと思ったのでした。で、そのチャンスは後にも先にもこの時だけでした。ですからなりふり構わず、人目もはばからず、大胆にもみんなが席に集っている夕食の席で囚人監視のもと、その貴重な香油をイエス様にすべて捧げてしまいました。折しもユダヤ人の宗教指導者たちはイエス様を暗殺するということをすでに決定して、どこにいるのか居場所を特定しようと民衆に通達を、見つけたら届けなさいという通達を出していた、そういう切迫した時でした。しかしやむにやまれずマリアはその時を選び取って、勇気を持って香油をイエス様に捧げました。で、このことは弟子の一人である、なんとイエス様ご自身の弟子の一人であるイスカリオテのユダという人物にとってはちっとも面白いことではありませんでした。ですからマリアを叱って、なぜこの香油を売って貧しい人々に施さなかったのかというふうに責め立てました。で、こういうことはマリアだけに起こることではありません。現代に至るまでこの世の中でイエス様と良い関係を結ぶ人にはほぼ必ず欲やりが入ってきます。身近な人から理解してもらえないということが起こります。関係が悪くなるということが起こります。しかし私たちここでよく注意したいことは、イスカリオテのユダは貧しい人を気にかけてマリアのためを思ってそう発言したわけではないということです。十二章六節の通り、彼がこう言ったのは、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからだったとわかります。自分の利益のためにあたかも相手が悪い、そういう言い方をしてマリアを叱ったということがわかります。つまりユダ自身は悪い霊に突き動かされてマリアを叱ってしまったということがここからわかります。悪い霊も負けじと頑張る、私たちがイエス様といい関係を結ぼうとすると悪い霊が頑張るということがわかります。私たち自身もイエス様と今までより親密な関係を築いてしまおうという時、築こうという時には親とか兄弟とか友人から叱られることがあります。しかし今見た通り、その家族、友人、親戚の裏で動いているのはその方々の良心ではなくて悪い霊であるということを忘れてはなりません。ここで一歩引いてイエス様の十字架のことを思いたいと思います。この後イエス様はなぜユダヤ人たちに、またローマの兵に、兵隊に 殴られ、唾をかけられ、裁判にかけられ、鞭打たれ、十字架での処刑に耐えなければならなかったのでしょうか。繰り返しになりますけども、それは私たちに罪を犯して自力では天国の門を開くことができない者たちが罪を許されて、罪を帳消しにしてもらって、新しい自分に生まれ変わるため、永遠の神の国で過ごせるようになるためでした。イエス様は自分が悪くて十字架で死なれたわけではありません。他人の、つまり私たちのために身代わりに死んでくださった。でそれによって私たちは来るべき新しい永遠の国で新しい自分に生まれ変わって、体も元気、性格もいい、頭もいい、そういう自分に生まれ変わって生きることができるようになるためにイエス様は死んでくださったのです。今の私たちの体は日々衰えて、目はしょぼしょぼと見えなくなり、耳も遠くなり、膝も痛くなり、病気がちになり、歯も抜けて入れ歯が必要になり、髪も抜けてという、日々衰えて死に向かっていく体を身につけていますけれども、生まれ変わった時は永遠に衰えない、あたかもオリンピック選手のような新しい体を持って生きることになります。そんな風にまでいいプレゼントを、素敵なプレゼントを私たちにくださるイエス様に、私たちはどんな愛を捧げることができるでしょうか。イエス様がそんなことまでしてくださったなら、教会に通ってイエス様を賛美しようという人がいます。そうなると親とか結婚相手とかから、教会の教えは素晴らしいけども、そんなの世の中通用しないよと言われることがあります。毎朝もしくは毎晩聖書を読んでみようという人がいるかもしれません。ところが家族から、そんな分厚い本を読んで何になるのと言われたりします。イエス様は素晴らしいから献金をしようと思う人がいます。でも金額が10万円とか100万円とかになると、頭おかしいんじゃない、周りから思われます。聖書の御言葉に従って、自分を傷つける人のため、自分を害する人のために祝福を祈ろうという人がいます。周りの人から、お前はアホか、言われます。これからの人生を神様に捧げてしまおう、パプアニューギニアや山奥に行って教会を建てましょうという人がいます。教会の中では喜ばれるかもしれませんけれども、親戚からは問題児、非常識なやつ、思われることがあります。イエス様に愛を捧げようとすると、ほぼ必ず比較的近い自分たちが大事にしている人たちから、非常識だとかバカ者だとか批判を受けることよくあります。しかしその時、その方々を操っているのは、私たちの目には見えないけれども裏で人間を支配しようとしている悪い霊だということを忘れてはなりません。電車で人に席を譲るときにも、人の目が気になるものです。それでやめてしまうこともあります。ましてや天地万物の支配者、救い主であられるイエス様との愛の関係を築こうとするときは、ほぼ必ず反対者が現れて私たちの心をくじこうとします。 常識的にはいかにも最もだ、そういう正論で責められます。イスカリオトのユダが貧しい人のことを気にしたわけでないという通りに、ご批判の裏には悪い力が働いていることが多くあります。で、私自身牧師になろうと志して外国の神学校で勉強をしました。何年か学びました。あと1年で卒業だという時、休みの時、厳しい批判がありました。妻と子供を4人も妻の実家に預けておいて、一人のおのおと勉強するのはどうかな、早く帰ってきて子供たちを働いて養いなさいよというふうに言われます。常識的でいいアドバイスでした。でもそれに従ってしまったら、私自身を教会で働かせようと招いてくださった神様との関係はどうなってしまうんだろうか。日本の教会を元気にさせたいというビジョンはどうなってしまうんだろうか。私自身はその時イエス様との関係を優先しました。学校を辞めて働くという一番常識的で家族を愛するという選択を切り捨てました。その結果、気力衰えながらも許されて創価教会で立たせていただいています。私たちは日本に生まれて周りの人たちといつも仲良く過ごす、和をもって尊しとするという考えを生まれてからずっと大切にしてきたと思います。しかしそこには落とし穴もあるんだ、気づきたいと思います。家族や周りの人たちとの良い関係を最優先にしてしまうと、イエス様との深い愛の関係がなんと気づくことができない。ルカ福音書16章13節に、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない、イエス様がおっしゃった通りです。イエス様との愛の関係を一番にするのか、それとも近くにいる家族、友人、ご近所との関係をもっと大事にするのか、厳しい緊張関係にあるこの二つの道を前にして、私たちは日々どっちにするのと迫られています。そして無意識に過ごしていると、家族や近くにいる方々との関係を選び取ってしまうのです。それによってイエス様のとの愛を最優先にすることでしか体験できないような神様の素敵な愛情、御守り、御支えというものを体験できなくなっています。人はどうして嘘をついてしまうのか、どうしてテレビをつけると犯罪のニュースが飛び込んでくるのか、どうして麻薬や覚醒剤に溺れてしまうのか、どうして泥棒してしまうのか、どうして高慢になって虚勢を張って大風呂敷を広げてしまうのか、どうして他人を蹴落としてでも競争に勝とうとしてしまうのか。それは天地を作られた神様の深い愛をもらったことがないからです。私たちの心は常に満たされていません。何億円とお金を稼いで車を何十台も所有したとしても、心には乾いたところが残っています。木枯らしが吹く寂しい空間、隙間が私たちの心の内にはあって、それは神様の深い愛情でしか満たすことができない、そういう構造になっています。ですから、もしかして 金を稼いだら、有名になったら満たされるんじゃないか、周りの人から尊敬されたら、周りの人といい関係を築き続けたら満たされるんじゃないか、そう考えて自分たちの知恵と力で埋め合わせをしようとして満たされないというのが続いています。私たちはベタニアのマリアと同じように、ご批判覚悟で大胆にイエス様に一番大切にした香油を注ぎたいと思います。イエス様に大胆に愛を捧げたいと思います。その時、神様ご自身が私たちを守り大切にしてくださるということがわかります。12章7節8節、イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。ご自身の葬儀のためにということで、イエス様はマリアの奈良の香油を喜んで受け取ってくださいました。イエス様との愛の関係を優先する人はイエス様によって守られ祝福されます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちイエス様との関係を一番にしたいと願っています。どうぞ守ってください。私たち心に決めたことを実行できるように助けてください。イエス様が私たちのために命を捨て、十字架鞭打ちの苦しみを耐えてくださったことをありがとうございます。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。